ました。ザ・ノイジーズ
よっ。てはい。
世界でも珍しいハンズフリーでお届けするネットラジオでございます。お届けするのは私レスコと北山と
パキ小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はね、長谷川先生もいなくなったということなので、関ヶ原の話をしましょう。はい。
いなくなったってそんな人聞きの悪い、もうこの前わざわざねお越しいただいて本当に申し訳ない、俺が呼んだんですけどね。
いや本当ありがたかったですね。もう夢のような
ね、会ったこともなかったのにノイジーズのね会ったおかげで出会いましたからね。
やっぱり長くやってみるもんですよね。
ね、
もう僕はノイジーズのおかげで憧れのクイズ王に会えるわ長谷川先生とノイジーズ取れるわ。まあまあもうすごいことが起こってるなっていう感じはしますよ。
もう考えられないですよね、普通に生きたらね。
ある意味ちょっとジャパニーズドリームですよね。
これが俺たちのドリーム。
そう、ドリーム。多分言ってたらあれじゃないですかね、大体の人と喋れるんじゃないですかね、これ。
まあもうちょっと上行かなきゃダメですよね。
もうちょっと上行かないといけないですか。うん、
あと喋り喋りな、あのちょっとなんかあの素直すぎるところ
え、もうちょっとこうウィットに飛んだものですか。
なんかそうなんじゃないですかね、もっと上に行くってことは。
俺には無理だけど、やっぱり知識量というか、うん、
そうですね、ちょっといいこと言ってみたりとか、
まあ、が試されるんですかね、
うん、ずっとね、なんか北山さんが一生懸命無視しようとしてるのに、なんか翼くん乗ってるかいって横にずっと俺が言ってるようなことじゃダメなんですよ、なんか乗ってるよってあ、そうじゃいけないみたいですね。
最近仕事中に J-WAVE とか聞きながら仕事やってるんですよ、ね、FM のね、
ね、
そうすると DJ とかはやっぱり上手いですよね。
まあね、
うん、で途中でやっぱりこう違ったお笑いの人とかが DJ やったりとか、タレントが DJ やったりとかしてる番組あるんですけど、
ね、
そうするとね、途端に聞きにくいんですよ。
あ、
だからプロは大したもんだなと思ってそれでもそのお笑いの人とかこう、タレントの方とかもすっごい頑張って喋ってるんですよ、
ね、
でもういっぱい考えて、
うん、
ね、息も入らないようにしてこうプロの感じでねずっとトークしてるんですけど、ディスクジョッキーとかもしくはアナウンサーに全く勝てないですよね。
いや、ブレないんでしょうね。
そうですね、まあ、ただ番組のその面白さとかはまた別のもんですからね、
うん、
うん、だからまあいいとは思うんですよね。ともかく関ヶ原ですよ。
関ヶ原、はい、
カタカナで関ヶ原。
長谷川先生と本人の前の場にやろうって言ったら嫌だって言われましたからね
恥ずかしいからやめてって言ってましたよねいろいろこう言いたいことはねあったんですけど、
ね、
まあ最終巻で終わってしまって、まあ、ちょっとね、あのノイジーズ収録中にもおっしゃられてましたけど、ね、最初からこうお尻が決まっていたという。
だからね、もう時期間的にはだいたいこのぐらいで終わりと決まってみたいですね、言ってましたね。
だからまあ唐突じゃなくちゃんとまとめにかかったっていう感じがね。
そうですね、
ちゃんとコミックにも感じられて、
うん、
とはいえ関ヶ原最終的に関係なかったみたいな
最大の戦ね、最大の決戦は世界戦にありましたからね
僕らなんか間違ったもの進めませんでした、長谷川先生
いやいやいや、関係そんなことないですよ多分。
あれ、僕シュタインズゲートとかなんか進めちゃったような気がするんですけど、
でもね、最終巻でデモンズよかったっすねっつったら、うん、ディスココマンド見た頃だったねとか言ってました
デモンズの回、デモンズ
なんか遠い目をしておっしゃってましたよ、なんか、うん、
あ、やばくないですか、大丈夫ですかね。
いや、でその代わり相当俺的には楽しかったですよ、関ヶ原
いや楽しかったですよ。ついに関ヶ原のね合戦が第6巻で行われることになったんですけど、もうすでに敵がもう違うんですよね。
そうですね、
完全にその異形のあれにやられちゃったやつらが、うん、まあ、集団できまして、
うん、
特にあの黒田ですよね、 を中心とした。で、また家康も分かりやすく向こうに取り込まれまして、で西軍と東軍に分かれてね、まあ、人間対化け物という戦いの図式で、こうバトルが始まるわけですけども、基本あれですか、戦略とか戦術とかないですよね。
まあ、ないですね。
基本はもう武将同士が一騎打ちするっていう。
もうね、五巻ぐらいで確か真田丸が空飛んでる時点でもうなんかどうかしてましたからね。
そうですね、真田丸の意味が変わってましたよね。マジンガー Z の パイルダーオンする前みたいな。
あと
そういうのがプカプカ飛んでましたよ、ね。はい、
石田三成とかいろいろね、苛烈なバトルを繰り広げてるじゃないですか。
はい。
だけど五巻あたりから俺たちの心はガラシャの方に行ってませんでしたか。
ああ、行ってたかもしれない。
何回も愛し合い、何回も死別。うん。
まああれがちょっと伏線やったんでしょうね。
うん。
世界線のね。
もうね、何が問題かっていうとね、前のね、やっぱナポレオンとか関ヶ原の初期って言ったら、やっぱりイカれた男たちが魅力的だったじゃないですか。
そうですよ。
うん、だけどね、艦が進むにつれて、
男と男の異業者バトルのはずやった
んです。だんだんとね、なんかちょっと、はい、ちょっと俺たちがすごい熱狂したあるアニメのね、ちょっと妹の同級生みたいな子が出始めたあたりから、
白くなったり天使になったりみたいですね。
でね、ここへ来て。ガラシャ長谷川先生史上最高にしと、はい、俺もキスしたい女になりましたから、なんかね夢中ってなんか
僕はやっぱり前田のね、孫娘といった、マンですか、バズいですね、あいつ
忍者がね、ガラシャと何回もセックスしますからね。
いやでも最近ナポレオン読んでます？
いやもう私は全部コミックになったらまた読もうと思ってる、今読んでないですけど。
今月号を見るとですね、やっぱりね、濡れ場が書かれていてですね。あ、すごい、こんなことって。
けどある意味
こんなのは初めてだってなってましたから。
だけどなんかね、やっぱある意味なんかすごく幅が広くなったと思うんですよね。そして長谷川先生は何か大切なものを失ったような気がするんですよ。なんか
そうですね、波動進撃のはずだったんですけどね。最近ちょっとなんかあーふーとか多いですよ。こうナポレオンの濡れ場もすごい増えちゃって、
やっぱね、女性に溺れた伊賀忍法帳ですね、やっぱね、将軍様。
そうそう、
あれは鹿です、鹿でございます、そうかーって言った
よね。そうかーってなっちゃったんだ。そっかー、伊賀忍法帳、そこが一番面白いですからね。
何しろ関ヶ原ね、誰が勝とうが、ガラシャが幸せになったことの前では何も価値がないっていうかね。
そうですね。いやー、すごい最後の、まあちょっとこれネタバレしちゃいますけど、まあ、戻れるのは何秒みたいな感じで、すって戻すじゃないですか。で、こう、あっさり関ヶ原集結させられちゃうじゃないですか。
これあれでしょ？最後にね、こうやってなんか、もう全てが終わったけど、ガラシャはもう会えないんだと思ったら、何やってんのって出くるじゃないですか。
はい、出てきます
。おいおい、忍びが人前に何をする気だ、やめろって、島左近が言ってるところ。
はい、
なんかもうちょっと俺、ルパン対複製人間のなんか銭形がルパンと藤子の前で、おい何やってるんだ人の前でって、あれの感じですよね。
それか、いや本来すごい金吾が
ね
小早川ですよ、がもうみんなが金吾の顔になっていくんですよね、どんどんどんどん。
あ、そうですね、
かなりこれは恐ろしい描写のはずなんですけどね。どうなるどうなると思って、大谷行文をもうただのね紐になっちゃって、こう大谷がもうぐんにょぐんにょなっちゃって、もうただの紐になってました最後。
最近ね、やっぱね、長谷川先生のツイッターもよく拝見してるんじゃないですか。
もう良くなったんですね。あの長谷川先生のツイッターで、
ね、ツイッターも拝見してるし、はい、よくね、まあ、たまにメッセージとか、
はい、
なんか拝見やり取りもさせていただいてるんですけど、だんだんとね、はい、6巻だいたい何を見て書いたか分かりますよね、
はい、ああそうですか、なんかあのアシスタントの方が最近女性に変わられたようなことも書かれてますよね。
ああやっぱまたね、
だから背景とかの線がだいぶ細くなってるんですよね。前はもっと男しいこう
竹ペン系のやつだったのが、
ね、うん、かなり長くタッグを組まれてた方なんか、迫力のある背景を書かれてたんです。今はちょっと柔らかい感じになりますよね。
いやーなんかね、ちょっとそろそろあれじゃないですか、あの真骨頂出ると思いますよ。
というのはこれがまあだからホップステップジャンプのステップ状態
ですかね、今。次はね、俺はもう恋愛もの行くと思いますね。
あで、キャプテンフューチャー書き合ったらいいんじゃないですか。
あ、キャプテンフューチャーもあるんですけど、そろそろあれじゃないですかね、はい、このもともと長谷川先生が持っていらっしゃるこの持ち味、はい、あの行き先を間違った男たち、
はいはい、
うん、それと女の子のやっぱりちょっと恋愛ものに行くんじゃないですかね。
ああ、まあ来てもおかしくはないですよね、この流れだと。特に関ヶ原のラストなんて本当にもうラブで終わりましたからね。
もうラブですからね。
もう僕の中では大満足ですよ。
ラブ好きだからね、北山さんね。
いやいやいやいや、もう、いきなり、ね、もうこれ言っちゃいますけど、全然死んでないですからね。結局何、引っ張られるワールドで、あの、太閤の世が続くっていう話になったってことですよね、あれ。
ねえ。
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 なんかあの、家康はちょっと不満そうに見てましたけどね、秀頼とこう自分のね、あの孫娘が楽しそうにこうイチャイチャしてるの見てふんふんってなってましたけど、
もうというか五感でね、本当にあのガラシャとこうやって愛し合う日々のところで俺はやられましたね、心を。
あ、
なんてなんていいんだこの日々と思って。
そこはもう小杉さんの一番の見どころでした。
いや、やっぱね、ちょっとうまくいかない恋愛が大好きですから、北山さんと違って、
う
ん、
ああそうですか。僕はもう最後にね、きっちりこうラブイン、正統派のヒロインとねこう一緒になっていいじゃないですか、石田三成、そういう人生があってもね。
いや、
ただまあもう飽きたって言ってましたからね。もう天下のことにはもう飽きたって言ってましたから。いや、ああいうオチはいいですよ、ダブいところに行くのもね。昔僕の好きな大河ドラマで、
ね、
あの足利尊氏太平記っていうのがあったわけですけ
ど、ね、
途中でね、宮沢りえが白拍子で出てきて、すごいこうダブに駆られるんです、でもうそっち行っちゃおうかなって。尊氏がね、天下取るのをやめようとして、もうそっち行っちゃうかなみたいになった時に、すげえ親父に言われるんですよ。お前は白拍子となんか陰でこそこそどっか行くのがいいのか、天下を取るのがいいのか、究極の選択ですよ、
うん、
でね、まあ結局高氏は女を選ばずにですね、天下の道を取っちゃうっていう話なんですけども、関ヶ原なら女を取るでしょうね。これは長谷川先生なら
最終的に女天下だと思いますよ。両方行くと思いますよ。うん、俺は両方行くっていう。
うん、女も取って天下も取る。
そうそうそう、それでしょう。長谷川さんの男はそれですよ、やっぱり。それは欲しいものは行くよ、全部って、
うん、そっか。いや、
女がまずね、手に入れなくて何が天下かって話でしょ。、う
ん、っていうか、あの今回ほらちょっと異形のものを入れることによってパラレルがありになったじゃないですか、だから戦国ものもパラレルにしてしまえば別にどんなオチ持ってってもいいわけですよね。
そうですね、
ということはどんな話でもできますよね、これ。
もうすでに関ヶ原時代がどんな話でもできることの実証ですからね。
いや、これはでもね、多分戦国界に革命を起こしましたよ、うん、なんでもできるって。だって今までちょっとやっぱり こう歴史的な背景とかそういうところにはこう一応ね配慮しないといけないという、なんとなく最近漫画がこう設定中設定中になりがちだったやつを、
ね、
長谷川先生は全部覆したわけですよね。
あれ最後のボスがあれ黒田助水でしたっけ。
黒田助水ですね、
うん、もうすごいですよ。なんかもうあの自分たちの軍団、ね
はい、
もうあの関ヶ原ね東西じゃなくなりましたからね。
だが、
だがわしの軍団は強いぞ、デモンズ軍団と呼んでくれって、もうおかしいですからね。化け物じゃって文字通りですからなんか行くぞ、まあ、関ヶ原の合戦スタートって英語ですからね、だって
そうそうそう、その時まだね英語はむしろポルトガル語とか、
いやおかしいですよ本当に、
ね、おかしいですよねその時点で。だから英語使うのももう良しとなってるわけでしょ。
まあね、まあだけどまあそこら辺はねいろいろバサラとかやってるじゃないですか。
あ、まあやってるからいいのか、
うん、
いやーでも虎のね清正があの能力を吸おうとしたら実は虎になるっていうこと自体が能力やったっていうねだからあの入れ替わったらあれ やだ虎になっちゃったって言ってそれで終わってたのが笑いましたけどね、うん、いやあれは最高でしたよ。
大体 ね空飛ぶしね、なんかあのー、島津
はい
あいつらもあれですからね、なんかあの人間が合体して車になりましたからねあとデモンズってあのね、デモンズって門をくぐるとみんな異形の人間だってこれでフォーンってあの変わっちゃいますからねほういいものができたって言って烈風改め地獄車ってなんかあの何が変わったのかよくわかんない、デスレース2000年みたいなマシンになりますからなんかね
あ完全にあれデスレース2000年を意識してるでしょやばい車出てきましたよ。
いや真田くんもねせっかくソロと何がすると思ったらフォーンって変わっちゃいますからなんかね
しかも真田丸結構やられちゃいましたあーって助けてくださいってなってましたよ
すごいですね。
いやね、関ヶ原では結構真田はあの重要な役割があるんですけどね。
それはあのね、あの三谷さんの番組を見てくれっていうことで。
あ、そうですか。結構あのね、秀忠をこう自分のところに釘付けにしてしまって、うん、あの間に合わせなかったっていうね、非常にあの重要な役割を担ってたはずやったんです。シュピピンって飛んでただけですからね。
まあ五感度ほぼ遠あのあれですから終わりですからね、コミックで言うとね、活躍は。あとはなんかあの変なバリアみたいな承知ってやってるだけですから、なんか一体これは何だったんだこの真田丸と思ってなんか。
あ、でもあの島左近の影対ね、影をこう吸い取るバトルとかは楽しかったですよ。影が出続けるけど影を無にし続けるっていうか。
最終的にはね、あのなんかあの肉体だけあの操り人形で転生した家康が記憶が蘇って最後の全部オチをもうさらってくっていうなんかね、この
そうですね結局全部筋肉でひっくり返す
であのねデモンでこうやってデモンズにしようと思ってデモンカモンって言ってるとなんかあのあの通り抜ける穴ふあの、はい、何でしたっけ、あのドラえもんでいうとこの通り抜けフープでしたっけ、何でしたっけ。
そうですね、通り抜けフープ、
うん、あれでこうやってあのねデモンのところに穴が作られてそこスカッて抜けてあーで終わりですからねそんな汚いと思って、
ね、門をくぐらないといけないはずなんですよ ねところがその通り抜け部分で抜けちゃうから、
いや
ー、いい話ですよ本当。
うーん、すごいねこれね、自由ですよ
でもあの戦国武将マガジン自体は今休刊になっちゃったんですよね。
あ、そうなんですか。
だから次の長谷川先生の時代劇はなかなか見ることがもう叶わなかった。
いや、まあ戦国恋愛じゃないですか。
うーん、問題はどこで連載するかですよね。
そうですね、
そろそろ漫画娯楽じゃないですかね
漫画娯楽ってことはあれですか、あのやっぱりあの、はい、毎朝毎朝一夜を共にした男が女に飯を作らせる
あ、僕らの勝手に考えてるあの娯楽企画、
あれ長谷川先生行きますかね。
いやでもあれはね、あの食が欠けないって言ってました
そこはアシスタントの女の子に。
そばを書いたのに、かなりあの娯楽編集部に、これ美味しそうじゃないって言って、ダメ出されたことが、いまだにトラウマになってるとおっしゃられてたん
です。ああ、言ってましたね。
ちょっと食漫画は。
やっぱ、旗本のね、なんか息子の、道楽息子の恋愛じゃないですかね。
ああ、それ楽しそうですね。
うん。で、
ぐらい、江戸時代の、まあ、旗本退屈男ぐらいの時代
ですか、ね。そうですね。花の刑事のもっと砕けたやつ。
ああ、いいですね。いい。うん、楽しそうやな。
どっちかっても、色の方、色ごとの方にどんどん行く方。
ああ、もしくは、最強ロマンぐらいでいいんじゃないですか。うん、ちょっと。
ええ。
ハイカラさんが通るの男版みたいな。
いや、でも、そうですね。ああ、大正と昭和の方、ああ、日露戦争ぐらいまでだったら、長谷川先生のタッチいけますね。
いけるでしょ
う。うん。それ以降になると、話がちょっと、なんかすごく嫌な話になってくるから。
うん。で、あの、途中でちょっと、あれですよ、モンゴルの、なんか、人らと合流してですね。
ああ馬族も、馬族ものはいけそうですね、日露戦争ぐらいのところで。
いけそうでしょ。だから日露戦争で向こうに行ってて、で、途中で、あれですよ、馬族とこう、交わりを持って。
ああ、いいっすね。
いいで、
馬族、あと、ロシア人の女性ですね。
そうそうそうそうそう、いい感じでしょ。
あと、いろいろとね、途中であの、各国のスパイの女ともやっぱ一夜を。
あ、そうなの、
うん、
それやっぱり必要な
んだ。いや、必要ですね。最終的には彼女たちがやっぱりいろんなね、あの向こうの軍の上層部とか政治家とつながってますから、いい女ですから、みんな。最終的に主人公のそのセックスとやっぱ考え方がやっぱ選挙区を旦那とやっぱり変えていくみたいな感じでいいんじゃないですか。
なるほどなるほど、いや、やっぱそういうの必要なんですね。
で、最終的にはデモン、うん、カモンって話になるんですけどね。
全部そこなの。最後はそこなの。
うん、レッドスネークカモンみたいな感じでしたからね、どっちかっていうのが。
あー、今の視聴者の方ほとんど分かんないんじゃない
ですかね、これ。分かる分かる、それは本当に
分かる。大丈夫。
いや、本当はね、いや、あの、分かりやすいところでいくと、はい、本当にキャプテンフューチャーどっかでちゃんと連載してほしいですよ、長谷川先生で。
キャプテンフューチャーいいですね。
ちょっと待って、なんかちょっとね、鼻が詰まってるんで鼻感じなんですけど、
キャプテンフューチャー楽しくなってきましたから。
楽しいでしょ、キャプテンフューチャー。
いやー、あの、見た、アンズ好きの青年、すごかったですよ、最後。
ジョージ・マークリントン、よかったでしょ。
ジョージ・マークリントン、いきなりあれですからね、キャプテンフューチャーって、確か、武術にすごい長けてたんじゃなかったっけ。
いや、あれはね、あの、マークリントンが、すごくあの、なんか、そういうこと思想もない男っていうふうに原作は描かれてるんですよ。
あ、だからやっぱり本当に不意をつかれた、
ね、そうそうそうそう。だけどあのアニメの方はね、唯一欠点は彼ってできる男っぽいんですよね、ビジュアルが。
そうそうそう、
あれじゃないんですよ。だから、
ああ、だからジョージ・マクリントンの攻撃ぐらいはすぐ刺してね、避けれそうな感じも
する。でそれをね、悪く読んじゃうとキャプテンが知りたくないから乗ったっていう風に見えちゃうんですよね、うん、
そうですよね。なんかそんな感じにも見えるんですよ、
ね。で、サイクロトロンの中で、マクリントンがギャーって言ってる演出もどうかと思いますけどね。
どうかと思いますね。だってあれですよ、急にこう、最後の言葉を言い出すじゃないですか。フューチャー。キャプテンフューチャーがね。もうあの時点で、マクリントンは、あれ？この人なんかフラグ立ててるよっていう目で見てますよね。ん？って。だからもうね、わざとやっぱりああいう風に言ってるように見えちゃいますよ、ちょっと。
まあ、フューチャーですからね。まあ、ないと思いますけど、それは。
うん。で、あと、いくらカルシウムが、あの、不足してるかって、人間ごと入るのはいかがなものかと。
まあ、そこら辺はね、まあ、ご愛嬌で。まあ、それを言うんだったらね、うん、あの、何人か食われてるじゃないですか、植物に。
食われてますね。
で、カルシウムがね、存在しない世界だから、なんかあれ消化できないでどっかにあるんじゃないかって気がする、骨が。
植物の中に、ね、うん、しかも植物結構ね、囚人食ってたんですけど、うん、頼む、足には悪気はないんだとか言ってましたからね。いやいや、お前バリバリ食ってたやんって思う。
しょうがない、生きていかなきゃいけないからね、
うん、まあまあね、最低限だけ食ってたみたいですけど。 どうなんでしょうね。あの、ミキのとこ切ったら完全に脳みたいになってましたからね、中がぐちょぐちょぐちょって。
ツイッターのね、あの、上げてる、ね、たまに上げてらっしゃる、上げてる、キャプテンフィッシャーの絵見ると、すごくいい絵なんですよね。
はい、いや、いい絵ですね。あれ、ほら、だからその、小説の表紙をこないだ見させてもらったじゃないですか。
ねえ。
あれにやっぱり準じてましたね。
そうですね、やっぱね。
うん。だから、僕はほら、アニメの方で先に見ちゃったから。
ねえ。
どうしてもね、バックルのところに F って入ってる。ちょっと、
うん、
ムテキングっぽい設定がねなんとなくムテキングっぽいんですけどね、あれキャプテン
Q。 いやー、カーティスが生まれるところの母親の顔とかすごく良かったですよ、あれクマ上げてたの。
いやー、すごく良かったですね。後ろであのゴム人間がねベロベロってやってましたから ね、
その男がデモンズカモンっていうのやってるわけですよ、その一方でなんかデモンカモンってなんか自由すぎるでしょ、長谷川先生だから
確かに次の漫画なんか大化けしそうですよね、ここまで来ると
ね。それで俺たちともう会ってくれないんですよ、それで
まさか推薦になっちゃうの。
いや、推薦になっちゃいますね。
あー、そっか、またかあー、この間一瞬何かの幻のように Y さんが戻ってきてくれましたけどね。
ねえ、回ってくれないでしょ、うん
うん、
だから人は彼を Y さんと呼ぶっていうことですよ。だから Y さんはバックルに Y って書いてますから、なんか
あ、 Y さんはね、ただあれですよ、久しぶりにあの5歳から10歳の女の子の話がしたかっただけみたいでしたよ。
そう
皆さんもこれが流れる頃にはね、その900回記念をお聞きいただけるかと思うんですけど、もういかにやっぱりそのたまたま好きな子が5歳から10歳の間だっただけであって、その年齢で好きになったわけじゃないっていうことをずっと豪語してましたから。
まあね、犯罪者はよくそう言いますよ
あ、そろそろなのかなあ、高木さやになっちゃうのかな
まあまあまあまあね、まあ想像の世界だけですから、それはね。
うん、あの、もっと合法ですってずっと言ってましたからね。すごく、マリファナは悪くないんですって言って、すごいその動画がいっぱい上げられてましたから。いや、あれは、
ね。まあね、普通に座る、海外行ったら普通に座るとこありますからね、マリファナね。
だからそこ行ってればよかったんじゃないですか。
まあね。まあ日本から出てけっていう話になっちゃうわけですよ。
なっちゃうわけですよね。なんかね、だからそれが、でもこう吉田は陰謀論唱えてましたけどね、あれはなんか違う、
もうだからね、
違う目的のもとで、
こんなタイマーマリファナ逃げるぐらいやったら、やっぱ関ヶ原読んでみんな心を解放した方がいいですよ、自由に、
脳内麻薬が出ますからね、ああいう、
出ますね、
だからすごい楽しいですね、だからそういうところにまあ行かないといかんですな。
そうですね、
と思いますよ。まああの漫画語りのね、ちょっと今回は番外みたいになりましたけど、普通に別に知り合いやからどうこうじゃなくて、僕ら知り合いうまいから関ヶ原押してましたからね。
いや、そうですね、いや、
なのであのそこはね、ちょっとあの皆さん誤解しないようにしていただきたい。
後半はね、後半は正直言って、はい、北山さんと私の作品でもあるって気がするんですよ
あのそれはあれですよね、亮太さんが急にコミケに出だしてあの CDR 売るみたいな、ね、ちょっとあの今までのジグヘッドではなかった世界に行ってしまったみたいなね、
かもしれないですね、
ちょっと近いものはあるのかもしれないですけど、いやいやいや、まあまあそんな感じで、
はい、
お届けしてきました。またあのちょっと引き続き漫画語りはね、
そうですね、
やっていきたいなと思いますので、はい、じゃあどうも今日はパキさん
ありがとうございました。